自分たちより体の大きい相手、強い相手に挑戦しなければいけないのは、明治32年に日本にラグビーが伝えられてきてから変わることのない宿命です。大西哲之助。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今月のゲストは NEC グリーンロケッツのフルバック吉弘博正さんです。トップリーグにこの収録時点で110試合出場、一番初めの試合は2008年の第5節、秩父宮ラグビー場での東芝戦でした。この後お迎えします。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、2023年ワールドカップフランス大会のチケットの情報です。一般販売は明日4月6日からとなります。今回は会場やチームごとのセット券、その2種類です。試合ごとのチケットは来年販売される予定です。今年9月に開幕予定の15人制女子ワールドカップニュージーランド大会、感染症拡大の影響で来年への延期が決まりました。桜フィフティーン、15人制日本代表、早く世界の場での優勝を見たいと思います。スーパーラグビー、トヨタ自動車ベルブリッツから期限付きでハイランダーズに移籍した姫野和樹、3月26日ハリケーンズ戦後半9分ナンバー8で登場、初出場を果たしました。試合はハイランダーズ、19対30と敗れています。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。 NEC グリーンロケッツの吉弘博正さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず私の方から略歴を話します。1985年4月2日生まれということはもう36歳になったところ、東京都の出身です。鶴巻小学校、これはまあ新宿区ですね。そこから桐蔭学園中学、それから桐蔭学園高校、あのおなじみのラグビーの強い桐蔭です。でそこから筑波大学に進んで、そして NEC グリーンロケッツ、まあ、NEC に入社をしてグリーンロケッツに入団をしたと。身長体重180センチ、先ほど聞いたら現在は87キロ、一時95キロまで増やしたことがあると。その辺はまあ後で伺いたいと思います。ポジションはまあウイングもしますけど主にフルバック、はい、ということですね。早速もう、まあ、トップリーグが今年そのトップリーグという形としては最後になるので、トップリーグの歴史が終わるときに、まあ、いわゆるベテランとして、しかもこうたまに出てくるんではなくて大概こう先発で出てくると、長持ちする人だなとは思いましたけれども、ここまでポジションを渡さないとことですね。で、まず最初に聞きたいのは、一応トップリーグが今度最後だと、
はい、
最初のデビューが2008年ですよね、はい、これだけ長く戦ってどんなことを考えてますか。
終わるのがどうっていうよりも、もうここ2年勝ててないそのことで、うん、とにかく1勝早く上げないといけないとか、うん、このままで本当に終われないっていう、そのまあ自分のラグビー人生も、まあ、トップリーグ自体も含め、まあ、NEC が優勝してた時代とかを考えると、まあ、この成績でトップリーグが終われないっていう、そういう感じの方が強いですね。
ああ今まあちょっとありましたけど、 NEC グリーンロケッツっていうのはやっぱり私なんかこう日本選手権に強いっていうイメージ で、2000年代に入って最初の頃ですね、2002年度日本選手権勝って、トップリーグの最初の年のマイクロソフトカップを制してるんですよね。あの時なんていうかレギュラーのシーズンはその上じゃなかった、はい、確か6位だったかな。トーナメントに強いんですよね、
はい、リーグ戦だとまあ少し、うん、 落ちてしまうとかあるんですけど、まあトーナメントになると強いっていう、まあ周りのチームも多分そういうイメージあったと思うんで、それいい、まあ伝統というか、最後まで僕らも残したいなとは思ってます。
もちろんその、まあ、2004年度、2005年度、そのあたりまで本当にこう強くて、はい、入部した時は、まだその雰囲気はもちろん残ってたわけですよね。
そうですね。まあ、いくつかチームから声かけてもらった中でも、やっぱり優勝争いをしたいっていうところの中の一つで選んだっていうのもあったんで、もちろん、例えばシーズンで5位だったら今年勝てなかったなっていう雰囲気とももちろんありましたし、トップ4、4位でトップ4だから今年良かったなとかそういう雰囲気もなくて優勝できなかったなっていう雰囲気でした、最初はもちろん。
で、まあ、今進行中のそのトップリーグ、今の NEC グリーンロケッツ、私、不覚にも最近グリロケっていうらしいですね。不覚にも知らなくて。第1節ですね、あの、神戸製鋼。はいコベルコスティーラーズに、これ38対47、敗れましたけれども、トライ数だけだったら6対7。この時私は NEC ちょっと盛り返してきたなと思ったんですけど、この試合どうでしたか？
この試合はもう、まあ何回か延期とかあったんですけど、しっかりコンディションも整えられましたし、僕らとしてはもう絶対勝たなきゃいけないっていう中で、まあ、すごい強いチームとやった方がプレッシャーもないというか、思いっきりプレーできるっていうのもあって、まあ、神戸製鋼って決まった時に、みんなすごいポジティブなマインドだったんで、それがうまく、まあアウェーではあったんですけど、うまく出せたかなっていうのと、まあ、とにかくパンチファーストっていうテーマで、最初に自分たちから仕掛けるっていうところで、開始30秒ぐらいで、あの、後藤がもうトライしたんで、そこで結構流れというか、チームのその日の戦術としてはもういいスタート、いい流れだったかなと。
あの、この場合のパンチって
自分たちから仕掛けるっていう、向こうがまあチャンピオンチームとかそういうのではなく、ただ、まあ一つの接点とか、セットプレー、動き出しとか、とにかく最初に自分たちから仕掛けるっていうことで、先にやるっていうパンチファーストでやりました。
やっぱりこう今聞いてて NEC やっぱり相手がちょっと強大だと燃えるというか、
そうですね。その方が。
そういう試合でしたよね。
はい、
今神戸製鋼一応チャンピオンっていう、まあ扱い、
はい、
まあそういう。はい座ですけれども神戸製鋼ってどこが強いんですか、まあ、言える範囲でいいですけど
個人的に僕が思ってることで言うと、やっぱりまあ戦術はまあしっかりしてるのはどのチームもしっかりしてると思うんですけど、ただそのどこから攻めても得点ができるっていうところが一つ強いのと、まあ、その得点の仕方も、まあ、一個これで取るっていうよりも一人一人が少しずつずらして出て次の人で切るというか、1.5 とか2とか先で出れればいいっていう少し余裕の持ってプレーしてるんでその次が生かされるっていうので、まあディフェンスとしてもすごい止めづらいですし
抜かれるか止めるかみたいなところじゃなくて 1.5 みたいなところにも彼らはフォーカスしてる、
はい、
見てるとフォワードがパスがうまいなっていつも思うんですけどそこはどうですか？
そこはやっぱりフォワードの選手たちでも半分ずらして味方を生かして大きく出るとか、そういうことができるので、まあクルセイダーズとかもそうですけど、まああんまり思いっきりバーンって走り込んでっていうよりは、少し見ながら、まあちゃんとファーストレシーバーっていう形でやってるところが強いところかなと思います。
その余裕っていうのはやっぱりいい選手がいるからできるっていう面もある。
もあるし、まあやることが明確とか、結果がいい選手をよりいい選手にするというか、外からまあ集めてきても勝てるかといったらそこはやっぱり違うと思うんで、やっぱりいい選手を集めても一発一発の勝負だと今もうレベルも上がってるので止めれるかなっていうところで、まあそのしっかりした戦術をいい選手がすることでより強力になるっていう感じ。
これ私がまああのオールブラックスのベン・スミスっていうね、まあフルバックだとかウィングをする今度神戸製鋼に入ったんですけども、いぶし銀の選手でね、派手なところないけれども、あのちょっと吉弘さんが重なるんだけど、私は間違ったことしない。ベン・スミスこう戦ってみてどうでした？
僕はそのニュージーランド留学した時から、その、まあ授業じゃないですけど、その一環で一つ好きな選手を分析して、毎週提出するっていう時に、僕はもうベン・スミス先生で、
そうなんですか。
大好きだったんで、派手さとかじゃないですけど、ここを抜けるとか、ここを止めるとか、ここを生かしてるとか、まあハイボールキャッチとかもそうですけど、まあそういうところがやっぱり、 一番自分としては染みるというか、うん、お手本だなと思って見てたんで、その選手がまあ来るっていうことですごい楽しみでしたし、実際まあ対戦もできて、まあそのコンタクトしてみても、まあ生意気ですけど極端に強いとかタックルですごいやられたとかそういうのはもちろんないんですけど、ここにいなかったらトライできたのになとか、そういう場面もあるので、そういうところでやっぱりさすがだなというか、本当にいい選手なんだなっていう、今でもやっぱり学ぶところとか多いなと感じました。
やっぱり読みなんですか、それ。こう、そういう
読みと、
危ないところにスッといるっていうの
は。読みと、あとは、やっぱり責任感とか。
ああ、そっちか。
うん、あとは、チームをどんくらい好きかとかも。
いいこと言いますね。
いやいやいや。
やっぱり、しびれますね。
例えば、タックルミスになったとしても、うん、そこに行くかどうかっていう。
うんうん、
その人がタックルミスして、まあ、スタッツでマイナス1つくのか、うん、まあ、あそこは無理だろうと思ってタックルしない人はタックルミスつかない。
はい、
でも、そういう、そこに行けるか行けないかってやっぱり自分を守るかチームを守るかの違いというか、そこで別にマイナス1つこうが何だろうが、もう確実にチームのためにまず動けるのが、そういう渋いというか、いい選手が評価される選手、
スタッツマイナス少なと思っても行った方がいいって言ったら行くと、
は
い、
例えばまあプロで全部スタッツで管理されるようなチームだったとしたら、もしかしたら行かないプロ選手も出てくるかもしれないですけど、そうじゃなくて、まあ、チームが勝つとか、うん、とにかくそっちの方にフォーカスしてる選手が、経験ももちろん大事だと思うんですけど、うん、まあ、若い選手でもそういうところがあると、まあ、インゴールでもボールに行くとか、うん、最後まで追いかけられるとか、
うん、
そういうところかなと思います。
前にヤマハのある選手にこうと話してるときに、あの、昔清宮監督、
はい、
清宮さんってスタッツちゃんと取るけど全く気にしませんからね、はい、なんか分かる気しますね、はい、
なのでその要所というか、うん、どういうプレイヤーがどこにいると勝つかっていうところだと思うんで、うん、まあ、スタッツにすれば出れない選手からの説明とか簡単だと思うんですけど、ね、うん、ここで数字で負けてるからっていうよりも、はいはい、いやあいつ出た方が勝てるだろうっていう、そういう世界の方がまあ強いし、本当にまとまるというか、そんな気がします。
でちょっと NEC の方でもアレックス・グッドという選手が今季入った、はいはい、これイングランドのイングランド代表でフルバックが多かったけども、サラセンズの名スタンドオフで、はい、イングランドのこうメディアとかファンはなんでもっとイングランド代表に使わないんだと、はい、エディ・ジョーンズさんがあんまり好きじゃないっていう説がもう、はい、あの非常にこう向こうのメディアにもたくさん出るぐらいの愛される選手だと、はい、一緒にプレーしてどうですか。
漠然としたイメージでヨーロッパの、うん、選手ってなんていうんですかね、まあいい意味でプライドが高いっていうか、うん、なんか自分の仕事についてこいっていうイメージだったんですけど、うん、まあそんなことはなくて、もう、まあ、変な話ちょっかいもいっぱいいろんな選手出しますし自分からどんどんコミュニケーション取りますし、うん、何をやっぱ試合中一番喋ってるで、その、うん、どういうプレーをするっていうこと以外にもいろいろ喋ってコミュニケーション取ったりしてるんで、うん、そういう部分でやっぱり一流かなっていう、
うん、
まあプレーしてても、誰にでもいいプレーはすごい褒めるし、
うん、
ダメなプレーをすれば何やってんのっていう、僕ももちろん怒られますし褒められますしもうみんな関係なくもう、
うん、
そういう意味ではもう入ってからすぐそういうスタンスなので、うん、チームに合ってるというか、う
ん、なるほど、
いいなと思って
ます。時々シュッと走ると足速いですよね。
足速いです。
実はというか、こう、はい、顔が足速そうに見えない、
はいヨーロッパの、まあ、ラグビーっていう特徴もあると思うんで、うん、そのキックとか硬いプレーとか、うん、ちゃんとしてるっていうだけで、その個人的なインパクトっていうのはそんなにイメージなかったんですけど、自分で言ってもいけますし、うん、まあその足も速いですし、うん、いい意味で裏切られるというか、だからフルバックで多分あんくらい試合に出れたり、トライ取れたり、それはちゃんと理由があるんだなっていう感じです。うん、
あの人はやっぱりいい選手だなと思って見たいですね。グッと出てないかなって思っちゃう選手ですね。で、2試合目、こう、ドコモ、NTT ドコモ、レッドハリケーンズ、今季好調なんですけど、これにまあ19対38で敗れますね、はい。これちょっと痛かった。
もちろん油断とかも全然なかったですし、まあ、ただ、神戸で勝ちきれなかったところと、うん、身体的なダメージもまあでかいっていうところと、うんうん、まあ、大阪も通じて、なんか少し元気ないというか、
うん、
ただその、あの時はやっぱり勝たなきゃいけないとか、うん、早くどうしても一勝しなきゃいけないっていう、うん、まあ周りの目もそうだったと思いますし、うん、自分たちもそういうのがあったと思うんで、うん、いまいちその 簡単に言うと元気がないというか、インパクト、アタックの、ディフェンスっていうよりも、アタックのインパクトがなかったっていう。
だからこう、シーズンってそういうことあるんですよね。ちゃんと練習してても、ちょっとこんな身があって。じゃあ、TJ ペレならやっぱりみんな知りたいと思う。やっぱり相当インパクトありますよね。どうですか、戦ってみて。
インパクトはもちろんあるんですけど、その、多分そういう結果がインパクトある結果になっているだけで、まあ、無駄走りというか、サポートプレーもすごいしますし、ペナルティーゴール狙った時も一人だけチェイスしてるとか、まあ、ルーズボールにいち早く走ってるとか、飛び込んでると、そういう結果、ボールが転がり込んでるっていうところだと思うんで、まあ、ベン・スミス選手もそうですけど、そういう一流になればなるほど、そういう、ちゃんと仕事するっていうか、おろそかにしないとか。
むしろ感じますか。
はい。なので、結果的にそのボールが転がってるだけで、
宗像サニックスとトヨタ自動車が試合したときに、元ジャパンのフランカーだった平野さんって、まあ、キャップゼロのジャパンのフランカーだったんですけど、ある方がもう引退、とっくに引退されてる。やっぱキアラン・リードが楽しみで、一試合、まあ、出場時間中ずっと見てたって言うんです。どうでしたって僕が聞いたら、この人の例えだと、早稲田なんかにちっちゃい真面目なフランカーいるでしょ。で、遠くで物事が起こってもじーっと低く構えて、こう、ディフェンスラインに立ってる。あれですよ。それがキアラン・リードがやるんですか、あれ染みついてるんでしょうね。そういうことですね。
そうですね。その派手なプレーは結果論で、まあその地道なとこを本当にずっと80分間やり続けられるっていう、そういうとこだと思います。
なるほど、なるほど。で、まあその次、ヤマハにまあ敗れて、はい、で、まあその第4節、これちょっと落とせない、雷でこう延期になった日の、はい、ここまで石黒さんずっとこう、先発で出場して、はいはい、相手にあのね、久富雄一だとか、リー・ラトゥーだとか、かつてのチームメイト、はい、NEC の、監督も身内、はい、さんで、これどうでしたか？
個人的にはまあ、楽しいですし、うん、まあ今、チーム最年長でやってますけど、久富さんとかも聞いても、まあ、全然まだいけるよ、みたいな感じで、うん、お前、いくつになった36か、まだ若いな、とか言われるで。
言う資格がある、数少ない人です。
もう、ニリも、うん、まあ、その僕はまあバックスで結構高齢というか36歳とかだとまあすごいっていうふうには一般的になると思うんですけど、まあナンバー8であれだけ体張ってまあカウンターでも前に自分でまっすぐ行ってるスタイルがずっと変わらないっていうのを見て、まあ年も言い訳にしかならないと思いますし、まあそういうのを見せてもらってすごいまあ良かったなっていうか、結果すごい残念で、あれですけど、すごいまた学ぶものがあったなってすごい感じました。
うん、でその次パナソニック、まあ今充実してますけれども、はい、ね、まあ、大敗しますけれども、吉弘さんちょっと足を痛めて、はい、その試合から欠場しましたけれども、はい、まあ今、本当に今進んでるところなんで、チームの中のことでなかなか外に簡単に行っちゃいけないだろうし、しかしまあ今、グリーンロケッツ、ここからどうしていきます、どうなっていきますか。
まあ一番、うん、いいというか変わるのも、まあ勝つことでガラッと変わるしかないと思ってるんで、まあまずは勝つためなんですけど、まあパナソニック戦に関しても、まあ最初の入りはそう悪くないというか全然良かったと思うんで、そこでスコアできるかできないかで、もうガラッと神戸戦みたいになるか、もう一方的になってしまうかっていうのはあると思うんで、でも最初にとにかく自分たちでいかにスコアするかっていうところを、まず80分っていうよりも、まあ、最初の5分10分でどうやってリードして、まあ、折り返すじゃないですけど、うん、10分を過ごすかっていうところをフォーカスして、でその次に全体のプランに移るっていう感じで行くのが一番いいというか、まあ、そこでもう早く勝つしかないかなっていう、
ゲームの中の取り組み方とかマインドのところとか、やっぱそれが大きい
と思うんですけど、うん、まああとはまあ大きく戦術を変わるっていうことはもう残りのシーズンないと思うので、うんで、手応えのあるアタックのところと修正するディフェンスのところ、うん、そこはまあ細かいところをやって、まあ、全体的にはもうとにかく最初にリードして、うん、まあその最初のパンチファーストじゃないですけど、うん、こちらが勢いを持っていかにいけるかっていうのがもう大事かなと。
NEC グリーンロケッツの36歳。吉弘博正さん、なぜこのプレイヤーが誕生したのかを聞きますけれども、桐蔭学園高校というのはみんなが知ってる強い高校ですね。でも、はい、吉弘さんは桐蔭学園中学出身ですね、はい、から上がった、まあ、エスカレーターで、はいはい、ここはその当時そんなものすごい強豪ということでもないんじゃないですか。
そうですね、はい、一度山下大吾さんとか、うん、あの代の時にベスト4になってますけど、うん、その後ベスト8、その最初の時はベスト16という形なんで、うん、まあ、 すごい今みたいな強豪っていうわけではなかったです、う
ん、しかもその吉弘さんはラグビーを食べ小さい頃からラグビースクールをしてラグビーをしたいからこう桐蔭学園中学に入ったんじゃなくてどっちかって勉強ばっかりしてたんですね小学生
勉強ばっかりしててで最後小学校6年生の終盤ぐらいにその遊び仲間というか、うん、遊びを覚えてしまって、うんまあ、小学生の遊びなんで塾をまあサボって公園でサッカーするとか、まあ、そういう形なんですけどそこからめきめき成績落ちましてそれでまあ結果的にはまあこういう言い方したらですけど、桐蔭しか、まあ自分が受けた中では合格しなかったっていうところで、まあもう一つ最初に受かったとこあったんですけど、うん、で、それで担任の先生が、まあスポーツが好きだから、うん、スポーツの全体的に強い学校に行った方がいいんじゃないかっていうのを、うん。
いいアドバイスですね。で、要するに世の中の人はものすごい知ってるような、こうものすごい、こういわゆる受験校をこう受けてたわけですね。そういう子供だ、そのルートを行く。で、たまたまというか桐蔭学園中に入って、で、確かこれ前、どっかで聞いたんですけど野球とかサッカーはセレクションがあって入りづらかったこう部活に
野球はもう最初に ABC みたいなつけられたり、うん、あと下のなんとかボーイズとかでやってないと、うん、一緒に練習できないとかずっと走ってるっていう感じで、うん、サッカーも完全に別でサッカー同好会っていう部活が、うん、サッカーをやったことない人はそっちでっていう感じなので、うんまあ、いわゆるみんながなんとなくというか、うん、メジャーな野球サッカー、うん、それとか全然入れる感じじゃなかったので、うん、それで仲良く一緒に帰ってた友人がラグビーやるって言ったんで、うん、じゃあラグビーにするかっていう感じで、
うん、そういう感じで入ったわけですね。
はい。
で始めたら楽しかったですか？
最初はそのいろんな部活を転々とする中でそのラグビーの聞いた時がまあ結構遅めだったので、うん、もう最初に入った時の週末が、セプターさんが、グラウンドに来て、新入生はこれを買いますって、買って本、来週から本入部ですっていう時だったんで、で、親に買ってもらったんで、もう、最初はまあ、なんとなく、中学生なりに親に悪いから、もう、絶対続けないとダメだなっていうスタートだったんですけど、そこから、まあ、二十数年経ちました。
ラグビー用品メーカーいい仕事しました。で、まあ、少し早足でいくと、で、まあ、桐蔭学園高校に今度住みますよね、エスカレーターで。はい、そう、ここには、割とラグビーで自信のあるやつが、こっから入ってきますよね、はい、こうたくさん。はい、そうすると、付属から上がった人って、ちょっと、まあ、引け目を感じるというか、うでね、でも、どうせ負けず嫌いでしょ。
そうそう。プレーとか、体の強さとか、うん、でも、もう、推薦で入ってくる選手とか、やっぱり、少し違うんですけど。うん、ただ、でも、まあ、中学から上がってくる、その中で、中学の中では神奈川一回も負けなかったですし、それなりの、まあ、小さいプライドを持って来てたんで、まあ、個人っていうよりは、この内部、内申請で負けないようにしようとか、そういう感じで、ただその、外から入ってくる、まあ、推薦の、みんなも、なんていうんですか、割とすぐ打ち解けたというか、打ち解けないと乗り切れないような練習とか、
なるほど
そういうチームだったんで、うん、高校3年生もすごい、まあ、その強かったですし、1年生が束にならないと生きていけないというか、
なるほどね、
そういうのだったんで、まあ、最初はもちろん負けないぞとか、あいつより早くメンバーに入るとか、そういうのはあったんですけど、基本的にはもう、一緒に束になって立ち向かうっていう感じだった。
より大きな試練があるんで、
はい、そんなこと言ってられないっていう。
よく分かる気がします。で、2年からはもうレギュラーですよね、確か。
最初の数試合ずっとリザーブで出れなくて、うん、で、春の関東大会ぐらいから試合に出れるようになったっていう感じ、うんうん、
高校3年最終学年の時はもう花園で、確か1月1日には残ってましたよね。
1月1日にいました。1月1日にその年準優勝した大分舞鶴に負けて。
ああ、そっかそっか、あの時ですね。その時こう勉強してたと。
そうですね。
だから筑波大学に、まあ、誘われるというか、はい、なんだ声がかかって、なんだ推薦めいた感じでいけるかなと思ったら、はい、なんかはしごを外されちゃった。
はい、なんか勉強で入れそうな高校からは、まず一般で入ってもらうみたいな。あとあと、なんか、結果論なんですけど、聞いて、うん、最初からじゃあ、まあ、言うなよってことないですけど、もともと筑波のラグビー好きだったので、もともと行きたいなっていうのはあったんですけど、うん、そこで国体の時に声かかって、うん、やったーってなってたら、言われたんで、急遽、一回受験生を卒業、勝手に卒業してからの受験生出戻りというか。
だから、 花園宿舎でもやるだろうね。
ただスタンドオフだったんで、うん、まあ桐蔭学園は戦術をしっかり勉強するっていう、うん、そういう教えもあるので、うん、まあ 1,2 時間ぐらいは自分で全部プランをノートに変えてミーティングで発表するっていうのがあったんで、それはやってましたけど、うん、それ以外はもうずっと勉強してましたけど、まあ東大を受験するハーフ団のスクラムハーフの友人は東大を受けるっていうのだったんで、それに比べればまあ大したことないなっていう感じでやってたんで、一緒に勉強してやってました。あの3年生はシングルのホテルだったんで、ずっとこもって、大学決まってる仲間はたこ焼きをその商店街に買いに行ったりして自慢してくるのを1個もらって、それで喜ぶっていう、
いいですね、
可愛い高校生
でもまあ1月1日まで戦って花園で、まあ、守備よく合格をして、はい、で早稲田大学も合格した、
はい、
でやっぱりその時にちょっとこう挑戦する側に行きたかった、
まあ、ちょうど同期で4人桐蔭から早稲田決まってたっていうのもありますし、うんうん、まあ、少し離れてというか、うん、上を食うというか、うん、今の桐蔭学園ってもうチャンピオンチームっていう感じなんで、うん、そこにいたらまた違ったかもしれないですけど、まあ、少しでも上のチームにどれだけできるかっていう方が自分のタイプかなっていうのもあったんで、うん、あとはまあアタックが好きだったので、うん、ディフェンスの強い渋いチームに行きたいっていうのがあったんで、
でまあそれで選んで、で今度筑波でもおそらく負けず嫌いだから、
はい、
ずっと一人で練習してたって、こう
一番最後にならないと帰らないっていうのを決めてやってたんで、うん、監督がいなくなってからもう個人練習やめる先輩でも見てきましたけど、うん、そうするとその監督が帰ってからがやっぱ勝負、うん、本当に何ですかね、ライバルというか強い人だと思ってたんで、うん、もうとにかく残ってやってました、
うん、なんかあの筑波の夜なんて寒そうですけど、
ね、で筑波部室もないので、うん、普通にそのまま終わって自転車で練習着のまま、うん、あの寮に帰ってっていう形でずっと、うん、まあ、他にそのすごいやることがあったかっていうと、まあ、周りに何もないね個人練習するにはいい環境だったと思います。
うん、で例えば大学4年の時成績はどんな感じでしたか、ラグビー。
まあ初戦でアウェーで同志社大学に大学の歴史初めて勝って、
うん、あ、そうでした、ね、活躍したんだ。
で次堀江擁する帝京大に敗れ、ベスト8で終了と。
つまり堀江翔太、それから五郎丸歩夢、ここは同級生なんですね。同期生
ってか、まあ、同社の初戦で東芝の薄月に勝って、うん、次に今パナソニックの堀江に負けて、うん、で堀江は次早稲田ですか、五郎丸とかに負けて、うん、で決勝では山田明人と五郎丸と戦ってとか、その世代が結構残ってた、
うん、なるほど、みんな息の長いね、
はい、
そうですね。でまああの筑波でなんかやっぱり学業成績が良くて、あの大学院に行くね、A 評って、ね、
有料が
8
割以上で、あのどういう研究がしたいかっていう論文と、うん、まあ、面接で大学院の資格があったんで、それでそのままあの、まあ、勉強しようっていうか、うん、大学院に行こうと思って受けて、まあ、受かって大学院に進学するっていう予定でした。
うん、そこにこう、まあ、いわゆるトップリーグから声がかかって、
はいはい、
その時迷いましたか。
前例としてそもそもあの大学院に受かってる人はそれを蹴れないっていうのを聞いてたんで、大学側からもうちょっと待ってもよかったかなとは思ったんですけど、根本にその大学の最後はまあ少し活躍できましたけど、その自分が見ていたトップリーグとかその前の社会人リーグの人たちの中に自分が混じってその活躍する絵が全然浮かばなかったというかのもあったんで、普通にそのまま大学院に進学しようとは思ってたんですけど、うん、まあ高校の恩師だったり、まあ、大学の先生からやってみた方がいいんじゃないかっていうことを受けて、うん、でそこから進んだっていう。
研究者の道からプレイヤーにこう、まあ、まあ、でトップリーグに入ってみて強い粘りがありましたね。守りが強くて個性的な人がいっぱい揃ってる、そのそこに入ってみて、簡単に言うとトップリーグに入って今ここまでポジションは渡さない、どうやって生きてきたと。
一番はやっぱり考えたっていうこと、うん、僕はやっぱり代表にも入ってないですし、うん、ポテンシャルだけでいくタイプでもなかったんで、うん、体がでかいと足が速いとかそういうわけではなかったんで、 まずどうやったらその同じポジションの人に勝てるかとか、まあどのポジションでどういうスタイルだったら出れるかとか、そういうことをずっと考えて、自分が出るための道とか、取捨選択とか、そういうところをしてきたっていうのと、まあ負けず嫌いもちろんあったんで、まあとにかく負けないとか練習するとか、まあ、自分にフォーカスして、まあ割とできた結果かなとは。まだ全然足りないところあるんですけど、それがまあ
36歳で足りないところあるんですって言ってみたいですね。
まだまだ全然あります。
あの出るためにどうするかって、結局どこで勝負しようってこう。
まあ最初、自分がアタックが好きだったんで、ディフェンスのチームに行くことで、まあディフェンスはまあなんとか追いつけるかもしれない、そう単純なタックルとか鍛えてもらえればなるかもしれないと思ったんですけど、アタックはやっぱり少しセンス的な要素とか、自分がどれだけ引き出しを持ってるかっていうところにもよると思うんで、だからそのディフェンスのチームに行ってアタックで目立つことが一番まず試合に出る方法だと思って、
ちゃんと考えるんですよ、やっぱり。なるほどなるほど。
もともと NEC 好きだったっていうのはあるんですけど、それでまあ選んで、まあ最初はやっぱりディフェンスはもう周りの選手に比べたらすごい弱くて、ディフェンスもすごい課題って言われてたんで、そこは練習したり、まあ練習というよりタックル自体やっぱり経験とか責任感とかチームに対するものとか、そういうの結構影響すると思うんで、それは徐々にできてきて、まあアタックはもうとにかく生意気なぐらい要求してましたし、まあこういうプレーを僕の時は使ってくださいとか、今のバックス松尾コーチに言ってみたり、
今のこうさらっと聞き流しそうだけど、それがまた言えない人も多いですよね、まあ、入ったばっかりですごい年長のコーチなんかに、でもそれはもう言うべきだとこう思ってた。
まあ、チームの戦術を逸脱してなければ、チームには喜ばれる
ので、なるほど、
その個人を生かす方法はみんなが知ってる、もう10年ぐらいプレーしてる選手であれば別に大丈夫だと思うんですけど、入った時とかその自分の特徴を知られてないわけですから、それをどういうふうに知ってもらうかっていうのはやっぱり自分の得意なプレーをいかに出すかっていうところだと思うんで、そこはもうプラスというかに考えて自分でどんどん要求しましたし、これからのその今若い人たちもどんどん要求するべきだなと思います。
でまあレギュラーになって、先ほど冒頭言いましたけども、一時95キロに体重を増やしたことある、今87キロ年間にナドロでしたっけ、
はい、
というまあ120キロぐらいあるようなバックスリーの選手ですよね、はい、そういう選手がまあ入ってきて、外国人海外の大物が入ってきて、まさに体も大きくて、やっぱりそういう中でこう自分もパワーをつけなきゃいけないってこう考えた時期があった、
ま
あ、
最初はもうそのアタックとかそのフィジカルのとこで勝負することがっていう、まあ出てたあのバックスリーの方々も久保田浩一郎さんとか武井圭司さんとか大東浩一さんとか、もうシュッとしてるというか運動量とかキレとかで勝負してたん でそこでパワーとかで勝つことが試合に出れると思ったんで、まあ体重も増やしてウエイトもしっかりしてってなってたんですけど、その同じジャンルのスペシャリストが助っ人として来た場合に、そこで勝負しても、まあ、両ウィングとかバックスリーにそこに2人いても裏のカバーで走れる人が必要になっちゃうんで、じゃあ自分がその後ろでいっぱい走れたり、その助っ人外国人と言われる人を生かせる選手にならないと、まあ、試合に出続けるのは難しいと思ったんで、その運動量を増やす、そういう選手になるために、まあ、すぐ落としたっていうよりはその体重でやってみたところ、まあ、怪我が多くなったり、まあ、動きも限界があったっていうことで、まあ、少しずつ落として、
で今度落としてこれだけ長持ちする食事なんかどういうこと気をつけてるんですか。
マインドセットとしてはやっぱり食事とかは年々厳しくなりますし、体重のコントロールもまあ難しくなるところで、ただまあ疲労回復はより気をつけないといけないんで、食べなきゃいけないところは食べなきゃいけないと。なのでそのシーズンに入るまでにもう一回絞って、いわゆるなんていうんですかね、写真で見てかっこいいとかモテるみたいな、そういう体が最初になっていて、そっから試合に入ると少しまあ緩んだというか感じになっていくと、まあ、好きなものを食べるってほどじゃないですけど、ある程度制限を緩くしていっ て、自分の一定のスピードとか出るまでは厳しくして、そこからはもう疲労回復のために食べるとか。
そのこうサイクルっていうのは、自分で経験で掴んでいく。
そうですね、うん。一番はやっぱり自分で試してみて、うん、でもそういうところがやっぱりその経験というか、長くやってる人の強みだと思うんで、うん、そこは自分に合ったものをやっとというか、できてるかなって言います。油はまあ少し、年齢的に取るようになったんですけど、うん、まあ炭水化物のところとか、うん、そういうのは一般に言われてるようなやり方で、まあプレシーズン前までやって、でそこからもう自分に合った、疲れてる時はもう食べる、うん、調子がいい時はしっかり制限するっていう。
まあある意味それ長持ちのコツですね。あんまりこうストイックにやるともう何のために生きてるのかっていう、はい。ああなるほど。で今こうまさにプロフェッショナルな心構えだったと思うっていうのを社員の選手ですよね、
はい、今はその元々大学の時にスポーツマネジメントを専攻していて、うん、大学でもそういう勉強したいと思ってたので、一昨年の4月からチームのマネジメントスタッフの仕事を手伝うような形でやってるので、まあ、最初は広報の SNS みたいな仕事をしたり、うん、グッズを作ってみたり、うん、まあ、SDGs 関係のコラボをやってみたり、うん、まあ、そういう仕事を今してます。
あ、なるほど。そのチームのそのマネジメントすることがまあ社業でもあると。
はい、
なるほど。そのなんかグッズが評判グッズを開発するなんていうか舞台
そうですね。そのチームの中で小学校みたいに委員会があって、うん、普通に風紀委員みたいなところとか、美化委員とか、天守環境委員とか、その何が壊れたとか、どういうものが必要かっていうところ。で、そこでファンクラブ委員っていうのがあって、まあそのワールドカップとかで人気が、まあラグビーが出たっていうところで、で、僕たちが日本代表選手がいない中で、どうやってチームを知ってもらって、どうやってグリーンロケッツを応援してもらうかっていうのを考える舞台の一つの活動として、そのグッズを作って、まあ身につけてもらったり、そのグッズからグリーンロケッツを知ってもらったりとか、うん、グリーンロケッツのファンの人がより貴族意識というか、うん、思ってもらうようなものを作れないかということで、グッズはやってます。
何ですか、アビコ公募戦隊、戦隊ですね。で、なんかこう、何が評判いいんですか、作ってみたグッズ。
まあ今は、カレー。
あ、
へー。今はその、今、その新リーグに向けて地域密着とか、いろんなチームが市と協定を結んでると思うんですけど、まあ地元の食材を使って、まあ何かできないかということで、キャンプ好きな後輩たちで、まあ特にカレーが好きな後輩がいたんで、それを一緒に連れて、で、カレーを開発して。
レトルトですか？
はい。
今、誰もがグリーンカレーですかって言いそう
です
。
で、そうなんですけど、もうより多くの人に知ってもらうためには、グリーンカレーに行くのは結構挑戦すぎないかっていうところで、うん、普通の豚筋の、
うん、豚筋、
豚筋ジンジャーカレー
っていう。すでに美味しそうですね。はい、聞いた瞬間に。
が今一番売れてます。
で、石黒さんにはこう、個人の応援なんかね、ついてて、なんか、どういう人たちがそれを、
簡単なまとまりで言うと、もう母体は中学高校の当院のラグビー部の同級生たちが作ってくれて、それぞれがまあ社会人に入って各地方に、
うん、最初ね配属されて、
配属されて、その後まあ30歳ぐらいで中心に戻ってきたところで、まあ何か騒げるところがないかっていうところで、でも集まって、なので応援団は今14年目になるんですけど、10年目ぐらいから全発足されてて、1年目からずっと応援してもらってるってわけ
です。気持ちわかりますね。つまり学校出て、一般の会社企業に就職して、はい、地方に配属になって、はい、いろんな経験をして働いて東京勤務に戻ったら、まだあいつがやってたって。
で、土日で集まろうぜと、その、まあ今はコロナの関係なんですけど、うん、昔はまあみんなでお酒飲んだり、ナイターゲームがあったり、まあそういうのがあったんで、まあ結婚式で集まるみたいなイメージで試合を使ってもらう、うん、で、まあそれはすごい個人的にもみんなが楽しめる場というか、うん、で長く続けてきた良かったなと思う一つです。
大体こう中学高校のね、ラグビーの仲間が来るやつはいいやつです。これだけ長くトップリーグプレーしてた人に会えて聞きたいんですけど、これずっとプレーしてきて、まあ自分のチームでも対戦相手でも、この選手は良かった、すごかったとか、優れていた、あるいはもっとこういう人は称えられていいんじゃないか、教えてください。
一緒にやった中では、 アンソニー・ツイタバキ。よく紳士とかジェントルマンって言いますけど、本当にもうグランドでもそうですし、グランド外のところでも、例えばお酒飲んでたりしてても、その、まあ、ハメは外すんですけど、根本的にもうすごい紳士だったり、チームのためっていうのがもう染みついてるような人で、プレーももちろんすごかったですけど、まあ、取り組み方とか、選手の接し方とか、結構チーム内でもみんな特別し、
はい。ニュージーランド出身のまあセンター、
ね。そうですね。パッと
思い浮かぶ。
はい。
ですね。なるほど、なるほど。はい。チームの一緒にプレーする人が分かる価値ってのありますよね。
もうどんなに怪我してても出るというか、うん、その自分の万全でパフォーマンスを出すのがやっぱプロというか、自分の評価とか、うん、自分のキャリアとかに関わると思うんで、うん、みんなベストじゃない時には避けがちなところはあると思うんですけど、うんうん、どんなに痛くても選んでもらうならやるっていう、うん、で日本選手権で東芝さんに負けた時も、うん、外国人枠が2人とか3人の中で、うん、まあ、外国人選手みんな怪我してて、うん、でアンソニーついた時1人だけ入って14人日本人で戦ったっていう試合とかもあったんで、余計みんなの中に残ってるというか、うん、その姿勢とか、うん、チームファーストというか、
なるほど、なるほど、はい、これ NEC じゃないあるクラブの人に割と最近聞いたんですけど、結構このチームがうまくいってるかどうかってクラブが見るときに、海外から来た一流の選手たちがプレシーズンマッチなんかでも体を張るかそこで怪我したらちょっとまずいからって抜くか、はい、そこでも体を張りたくなるチームか、そこで分かるんですよって言われた、なんかちょっと思い出しましたね。
そうだと思います、うん、
でまあこう体をしっかりそれだけ管理して体調を維持して、まあたまには怪我はもちろんつきもんですけれども、しかしもうずっとこうポジションを守ってきた、本当にジャパンじゃないだけじゃないか。で、しかしそうはいえ、いずれキャリアを終える日が来ると思うんですけど、その辺はどう考えてるんですか？まあ、引退というか。
まあ、最初は、その大学の時に勉強してたことと、自分のやりたいことがあった中で、うん、それがまあ、スポーツに関することだったので、うん、まあ、ラグビーのワールドカップとか、オリンピックを、その、何も携わらないで終わった後、その仕事をするっていうのはすごいマイナスだと思ってたんで、うんうん、まあ、その前に一回辞めて、そういう仕事ができないかっていう時は一個分岐点としてはまああったんですけど、まあ、それでチームのマネジメントスタッフの方に、まあ仕事として関わらせてもらうっていうことで、少し両立じゃないですけど、仕事でも少しまあ、ワールドカップとかオリンピックとか感じながら、まあ現役を続けるっていう方向をまあ手助けしてもらったというか、助けてもらったんで、まあ今は本当に、まあ、試合に出れなくなればもちろんですし、まあ、五郎丸選手みたいに、いつ辞めますとか、逆に僕が聞きたいぐらいなんです。なので、今はもう、とにかく勝って終わらないとというか、うん、この状態のままグリーンロケッツをされないっていう形で、うん、まあ、もちろん1年1年でやってて、今シーズンはもう今シーズンのことしか考えてないんですけど、とにかく勝たないとっていうか、このままで自分のラグビー生活終えられないなっていうのが、うん、強いというか、
もう次の試合のこと考えてるってことです
ね。そうですね。もう毎週毎週で、
それだけを考えて
る。はい。いつ辞めるかが、まで考えるとこまで行ってないというか、うん、その自分のまあ体の疲労度とかもちろん増えてますけど、うん、いかに次の試合にコンディションよく出るかとか、うん、とにかくどうやって早く勝つかっていうことの比重が多すぎて、うん、っていうのがまあ正直なところ。
よくこう、世界中のアスリートが、目の前の試合に集中するだけですっていう、一見こう上等句みたいだけど、そういう言葉が本当の場合がある、はい、というのが今よくわかりました。この番組はね、やっぱり大学ラグビーのファンの人たくさん聞いてる、はい、まあ、筑波大学のファンももちろんたくさんいるんで、はい、こうなんか筑波との関係というのは今 OB としてこうなんかあるんですか？
筑波まあ車で 3,40 分ぐらいのところに今いるので、うん、あ、まあ、定期的に監督とかに会ったり、自分の怪我も付属病院で見てもらうことも多いっていうのもあって、うん、いろいろ関わりがある中で、うん、どうしても、なんていうんですかね、環境面で、筑波大ラグビー部は他のチームに比べると少し劣ってるっていうところが言われたり、うん、そこが課題っていうのもあった中で、うん、コロナもあって、その、筑波大ラグビー部は専用の、まあ、ラグビー部専用のウェイト場っていうのはないんですけど、うん、まあ、いろんな部活が陸上部とかサッカー部とか、いろんな部活がごった返して使う、うん、大きいウェイト場が2つあって、うん、でそれを使ってたんですけど、そのコロナでもういろんな部活が集まるのは、う ということで大学で禁止になって、うん、なので今数ヶ月もウェイトトレーニングができないっていう中で、うんうん、まあ何か自分であのフィットネスクラブに通ってっていうところをやってるのを聞いて、何かできないかっていうところで、うん、まあ OB のトップリーガーたちに声をかけをして、まあ練習着の提供などをしてもらって、クラウドファンディングをして、うん、なんとかグラウンドの横に専用のウェイト場を作れないかっていうことで、今、動いてます。
そういう具体的な活動をしてる。はあ、学生幸せですね、それね。
はい。まあ、それで少しでも、なんですか、うん、まあ、今、高校生で、まあ、筑波に興味あるけど、まあ、少し、環境的にって悩んでる選手がいるのであれば、うん、その、助けになったら嬉しいですし、うん、まあ、今、もちろん現役の選手も、より体を鍛えるというか、うん、そこで落としてしまうと、まあ、大学ラグビーに限らず、もしかしたら、日本のラグビー界の損失になるかもしれないので、うんうんまあ、そこでできることはまずやってみるということで、うん、大学なんかできたらなということで動いてます。
なるほどね。やっぱりこう現役の部員にとってはまあ卒業生が、はいはい、このクラブがみんな好きなんだってこう思うのが結構大きいんですよね。現役にしたら、はい、あ先輩たちこのクラブやっぱり好きなんだ、はい、それが力になるそういう意味ではこう非常に強化の取り組みにもまさになるじゃないかなと思いましたね。立派ですね。
いやいや
今トップリーグがどんどんこう、まあ、続いてますけれども本日のゲスト NEC グリーンロケッツグリロケことグリーンロケッツのフルバック36歳吉弘博正さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まっていくつながっていく
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜そう
リサイクルモアウィーキャン西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
自分たちより体の大きい相手、強い相手に挑戦しなければいけないのは、明治32年に日本にラグビーが伝えられてきてから変わることのない宿命です。これ大西哲之助さん、1988年11月に出版されたラグビー荒ぶる魂という岩波新書、その中で述べています。私なぜこれ今急に思い出したかというと、今トップリーグ進行中ですけれども、本当にボーデン・バレットがいる、キアラン・リードがいる、マイケル・フーパーがいる、私も解説をしていて取材をしていてトップリーグ充実してるなと、世界の顔が集まって本当に堂々たる試合が行われているなというふうにこう、まあ、思うんですけれども、やはりこの日本のラグビージャパンが自分たちよりも骨格に勝る相手、あるいは幼少期からの経験をに上回る相手に対して創意工夫して独自性を発揮して挑んでいくという構図っていうのはやっぱりこう忘れてはいけないなと、トップリーグでも各チームにもなんかこうそういうプレーを想像してほしいという気持ちがこうなんかこうどんどん湧き上がってくるというか、最近そう思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。次回は5月3日の放送です。藤島大でした。
最後にプレゼントのお知らせです。ゲストの吉弘博正選手サイン入りロケッツグッズを抽選で1名様にプレゼントいたします。締め切りは4月18日です。ご希望の方は番組ウェブサイトからご応募ください。お待ちしています。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。